7月5日月曜日、今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。金曜日に放送を終えまして、まあ、その後のね、この関東のお天気というものを見てると、まあ、東京で暮らしていてもかなり、ね、雨が激しいなという感じはありましたが、はい、まあ、それ以上に、線状降水帯が発生したんじゃないかと言われておりますが、神奈川の西部から伊豆半島というところ非常に激しい雨が断続的に降り続きました。静岡県の、ね、熱海市では大規模な土石流が発生しました。正確な、ね、安否のわからない人の把握というのが難しいと、まあ、考えてみると、まあ、私の両親などもそうですが、一人暮らしをしていたりとか、あるいは夫婦二人暮らしとかであると、これ行方不明というのがこう勘定されるのは、こう行方がわからないんですっていう、まあ、親戚などからの、ね、申し出があった人を数えるとこうなるということなんですが、まあ、過疎化の進んでいるところの場合というのは、まあ、そういうこう情報がない中で、今住民基本台帳をひっくり返して、でここにこの人が住んでたかもしれないぞっていうところから、割り出しているということなんですけれども、発災から間もなく72時間を迎えるということにもなりますので、今まさに、現場必死に、警察消防も含めて自衛隊も出ておりますが、1000人体制でというようなことが言われておりますけどもね、本当に、一人でも多くの方々を救助してほしいなって、まさにそこを今は祈るのみだというところです。現地の様子等々についてはですね、今日は、地元静岡放送の記者の方、本当に取材も忙しい中ですけれども、電話をなんとかつなぐ機会とこういうのを得ました。7時30分頃のコーナーで、現地の様子を聞いていきたいと思います。でこの番組始まったのが2018年の4月の2日でありました。でそこからもう3年余りが経過するんですけれども、本当に毎年この7月あたりに入ってくると土砂災害の、ニュースを、報じるということに、なっているなということを非常に思うところです。2018年は地震もそうでした。大阪でも地震があったし、それから北海道胆振東部地震もありましたが、夏のあたりには瀬戸内、広島あるいは徳島というところで非常に大きな、災害があったということ、そして2019年は夏こそ、ね、大きな、水害はなかったですが、台風15号南房総直撃、台風19号、これが関東を縦断し、さらには福島のあたりにも大きな被害をもたらした。で去年は熊本の球磨川の、ね、氾濫という豪雨があったと、そして、今年熱海という、もう本当にこの時期水害列島であるなということを如実に感じさせるというところであります。まあ、様々な教訓があり、そして備えもしていたけれども、まだまだこのね、ほころびというところを見えてしまうと、避難指示や勧告というようなものの表現の変化というものはここ 3,4 年でいろいろあったんですけれども、もはやそういうのに頼らずに早め早めの避難をしといた方がいいのか、どこで起こるのかっていうのも、まあ、ハザードマップ等々も見ながらですね、備えておく必要があるんだろうなということを強く思うところで、あります。千葉でもそうでしたし、あるいは私の育った横須賀でもですね、まあ、逗子のあたりですけれども、高速道路、横浜横須賀道路のね、乗り面が崩壊したなんてこともありましたし、また神奈川の、まあ、西部の方の知り合いから聞いたんですが、もうこの土曜日の未明なんていうのは一日中エリアメールのね、警報音が流れて、もうほとんど眠れなかったんだよと、こういう不安な夜を過ごされた方も多かったというふうに思います。まあ、我々ラジオもですね、何かあった時にはもう特別な体制で、情報を逐一入れるような形でやりますけれども、まあ、何分こうして、東京のスタジオの中から放送しているのと現場の空気というのは違うところがあるなっていうのは、災害が思うたびに本当に思うところで、ご自身でどう判断するかっていうのの、まあ、平時のシミュレーションというものが本当に大事になってくるんだなと。ちらっとでもいいからハザードマップとかを見ておくと、あ、この雨だったら危ないかな。で今回の雨で分かったのは、やや強いという雨 がずっと降り続くっていうのが、うん、その時間の経過ってものがリスクになるんだっていうのも、分かってきたところでもあります。まあ、スタジオでね、いろいろ想像するよりも現場で何が起こったかっていうのは皆さんお一人お一人いろんなことを思ってらっしゃると思います。できればこの番組をね、少し媒介にして、共有できるところを共有していこうと思いますので、ぜひ、ご意見等々お寄せください。メール COZY@1242.com、ツイッターハッシュタグシャープコージー1242でお送り、お寄せください。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてご意見をしてください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。取り上げるニュース、まずは大井原発3号機原子炉起動というニュースも入ってきております。それからまん延防止等重点措置、コロナ対応、さらに熊本、令和2年7月豪雨から1年となりました。その熊本の今の様子、教訓というあたり、 RKK 熊本放送の徳本幸太郎記者に伝えてもらいます。でさらに7時30分過ぎ頃の教えてニュースキーワードのゾーンでは、熱海市の土石流について静岡放送の熊坂亮記者に現地の最新情報を伝えていただきます。で7時40分頃スクープアップのゾーンですが、ここでは東京都議会議員選挙、昨日行われました。この選挙結果、さらに次期衆院選に向けて須田さんに伺っていきます。
今週は毎日抽選で3人の方に番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントします。またコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオに朝刊各紙が入ってまいりました。静岡熱海の土石流と、そして昨日行われた都議選というもので、一面が分かれているというところであります。まあ朝日新聞はこの土石流の方を一面に取っております。土石流最上流盛り土崩落、静岡県被害甚大化と推定ということであります。まあこのね、こう土石流が始まったあたり、発生源となった山の中では宅地の造成により盛り土を含む大規模な崩落が起こっていた。まあ、その盛り土がなかったらここまで大規模な崩落にならなかったんじゃないかというようなことも指摘されていますが、まあ、これが直接的な原因であったかどうかというのは、まあ、今後また、様々な、ね、科学的な調査が行われるというところですので、まあ、現段階でそこをですね、まあ、うんぬんするというのはちょっとまだ早いかなというところも思います。まあ、それよりもこの被害者の、まあね、行方不明になっている方々の救助と、そして、まあ、被害を受けた方々の生活の再建というのがまずは最優先だろうと思います。おそらく、まあ、行政でですね、罹災証明等々が出て、でそれによってさまざまな支援が、金銭的な面でもなされるということがあると思いますけれども、まあ、他方この、まあ、避難所に、ね、今身を寄せていらっしゃる方に関しても、自衛隊はじめ消防警察など様々出ていますし、また行政の方でも、そのケアというものをやる真っ最中だということであります。で一方でこのコロナがね、今まだまだ予断を許さない状況であるということがあるんで、まあ、できる限り一人一人、まあ、距離を取るであるとか、あるいは、消毒をできる限りこう徹底していくと、被災地様々こう取材していると、まあ、コロナが起こるより前の段階でもやっぱりこうたくさんの人が集団で生活するところでの感染症というものは、この発災の後、ね、ちょっと少し生活は落ち着くけれども、一方で体力的にはかなりこう落ちているという今の段階っていうのが、感染症を最も気をつけなければならないところで、この発災 2,3 日後から1週間ぐらいで、避難所における例えばノロウイルスであったりとか、そういった、まあ、いろんな感染症のね、発生リスクっていうものが高まって、これを管理するっていうのが、実はこの行政であったりとか、あるいは自衛隊等と支援をしている、まあ、ボランティアさんも含めですけれども、課題になってくるんだという話は、いろんな現場で聞くところでもありました。まあ、なかなかその水道も断水しているし、いつものように手洗いとか、マスクをするっていうのが、物資も不足したりなんかするとなかなかできないじゃないかっていうこともあるんですが、まあ、できるところでですね、例えばマスクがなくても人と人と距離を取るだとか、くしゃみをするとき に、袖でちょっとね、こうやって、隠すっていう、ただそれだけでも飛沫が飛ばないんで、このちょっとした一つ一つの努力っていうのが、周りに対しても感染を防ぐっていうようなね、ことになったりもするって、これだけね、避難してストレスも溜まっている中だと、なかなかそこまでこう気持ちいかないし、みんなイライラしてるっていうところもありますけれどもね、ちょっとそういうところもふとした拍子にこう思い出して、いただければというふうにも思いますし、誰も見捨てず、そして、みんながですね、なんとか救おうというところで、まあ、やっているっていう、ここはちょっとね、人のその性善説みたいなものを信じたいよねっていうふうに、思うところで、あります。また何かこれが足らないぞとか、いうことがありましたら、番組にもお寄せいただければと思います。情報共有していきましょう。それからそれ以外のですね、紙面、読売、毎日、産経、そして東京新聞という4紙が都議選を一面に挙げております。まあ、都議選そのもののこのね、都政に対する、影響力というものもありますし、さらにその先に射程を伸ばして、衆院選に向けてどういった影響が出るのかというような、分析記事も出ております。この後7時40分過ぎ、今日のコメンテーター須田慎一郎さんとも、まあ、深めていこうと思いますが、各種ですね、自公で過半数が届かなかったというところを、まあ、一面に挙げているところ多いですね。毎日、読売、産経、いずれも自公過半数届かずと。で、一方で東京新聞は自公過半数届かずと言っている。その脇の見出しには、オリンピック中止延期、立民共産ともに伸ばすというところも一面に書かれております。立憲がプラス7で15、共産は一つ伸びて19と、自民党はプラス8で33と、ただ、過去2番目に少ない、議席数だったということです。都民ファーストは、まあ、前回と比べると15議席下げたんですが、それでも31議席ということで、第一党の自民党とは2議席差に迫ると。で、公明党は立候補した全員が当選ということで、まあ、これも事前の、ね、調査では危ぶまれていたところもあったんですが、なんとかなんとか盛り返してきたというようなことも報じられております。まあ、この情勢分析は後ほどというところです。そして気になる記事、ちょっと軽めに、時間もあまりありませんので、はい、日経新聞がですね、一面の、まあ、4番手ぐらいの記事で載せているんですが、中国のですね、DD 中心という、これは配車アプリですね、中国の配車アプリ最大手なんですが、ここが個人情報の収集と利用に関する法律や規則の重大な違反で、ネット規制当局から、まあ、家宅捜索等々を受けていたということなんですけれども、この重大な違反を確認したというふうに、ネット規制当局が発表したということです。ただその中身何があったのかということはほとんど何も報じられていませんし、会社側もそれを明らかにしてはいないということで、まあ、ネット上のこう噂レベルでは、先月末にこの DD がアメリカの株式市場に上場したんですけれども、それと引き換えに、アメリカの当局に対して個人情報を渡したんじゃないかみたいなことが、まあ、これ噂レベルで言われてるんですが、ただ根も葉もない噂で、かつ、中国の政府共産党に対して具合の悪いことであれば、あそこの国は即座に、削除されてしまうということがありますので、これが、そのまんま、流通しているということは根も葉もある噂なのかなというふうに、まあ、今までのこう、ね、事実を見るとそういったことも思うわけなんですけれども、まあ、アリババもそうですけれども、このところ大手企業というものがとにかく狙い撃ちにされているというようなこともある。その上ネット企業というものがとにかく狙い撃ちにされているということもある。さらに言うとですね、アリババもこの DD もですね、実は、日本のソフトバンク系の会社が出資をしているなんていうこともですね、同じように符合するなというふうにも思うんですけれども、まあ、この辺ですね、7月1日に、例の習近平氏の演説等々もありましたが、中への引き締めというものは、さらに強まっているのかということを如実に感じさせるニュースでありました。以上、ここが気になるでした。ここが気になるプラスです。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
都議選の結果、あるいはこの土砂災害について、まあ、後ほどね、7時台にも、詳しく掘り下げていこうと思いますが、今日まずこの時間はですね、関西電力が大井原発3号機の原子炉起動というニュース、まあ、関電に関しては須田さんずっと取材もされていらっしゃいます。
はい、この件に関して言うとですね、やっぱり、2050年、はい、実質、ね、温室効果ガス排出ゼロっていうね、目標があって、で2030年までに、はい、まあ、言ってみればですね、まあ当初 26% に、ね、削減しますよと、うん、で現状では、先立ってはですね、日米首脳会談で、40% を超える削減と率を示したということで、はい、これかなりですね、そのことに大きく影響されていることは間違いないんですね。じゃあそういった、温室効果ガス CO2 の排出量を削減するっていうためには、はい、なんで実現するかというと、まあこれいくつかシミュレーションが内々でされてましてね、政府部内で、はい、もし、原発ゼロの場合はどうしなきゃならないのかっていうと、言ってみればですね、2つポイントあるんですよ、はい、で1つがですね、再生可能エネルギーを、まあ、どんどんですね、導入していかなきゃならないだろうと、例えばですね、この再生可能エネルギーで、はい、期待できるものっていうのは2つあって、1つは、陸上のですね、風力発電で、もう1点がですね、はい、まあ、太陽光パネル、太陽光発電ということなんですが、これをやるとですね、まあ言ってみればですね、現状よりも数倍、その、施設って言ってるのかな、を設置していかなきゃならないということで、これ現状としてはですね、そんなにスペースがあるのかどうなのかっていう問題と、で、もう一点がですね、コスト的に合うのかどうなのか。っていうところですね。だから電力を発電することはできるけども、はい、それを使って、発電した場合のですね、電力料金がどの程度設定されて、で、その電力料金に消費者、特に、中小企業を中心とする法人のですね、企業のですね、消費者が耐えられるのかどうなのかっていうと相当難しいねと。そういったところを考えていくと、はい、やはりですね、安定的にね、で、安く、電力を供給できる、うん、まあ、安くという点については、廃炉の費用を含んでないからだという指摘もあるんだけども、とりあえずですね、電力料金というところを考えていくと、はい、やはり原発に頼らざるを得ないっていうのは、現状なんですよ。だからそういった点で言うと、その温室効果ガス排出ゼロ、実質ゼロをですね、はい、実現するのが、の方に重点があるのか、それともですね、原発をゼロにする方向に重点があるのかっていうところをやっぱり考えていかないと、要するにただ単純に稼働したからといってですね、まあ、問題視するっていうのもちょっとおかしな話だなと思いますけどね。
まあ、本当諸外国は CO2 削減のためにも原発を使っていこうという方向に変わってきたりはしますもんね。
で加えてですね、原発何も肯定するわけではないんだけれども、その建設に伴っても CO2 排出してるじゃないか。ただこれルールなんですよ。つまり、ね、その国際ルールがそうなってない以上ですね、さあそこら辺も含めてどう考えるのかというところだと思いますね。
まずは大井原発3号機原子炉起動というニュースでした。今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、まず速報が入ってきました。アメリカメジャーリーグ機構は4日、オールスターの投手と控え野手を発表しまして、エンゼルスの大谷翔平選手がアメリカンリーグ先発投手部門で選ばれております。すでに DH 指名打者としては選ばれているので、はいはい、二刀流で出場ということになりそうだと。
すごい、選ばれたんだ。
選ばれたんです ね、 す
ごい
ですね。
あれだけ打たれちゃって。
いや、ほんとほんとほんと。
いや、でもやっぱりアメリカのファンも見てみたいんだね、二刀流っての。
ベーブルース以来
です
ね、見てみたいんでしょうね。
走りますからね。
さあ、そして二刀流というとですね、まあ、アナウンサーとモデルの二刀流というこの新業一かな。
女優もやって
ます。女優やってます。
女優やって
ます。確かにそうですね。特撮やってますからね。いよいよですね、来年のカレンダーの、そろそろ撮影に入るということで、選対本部長、ここは、はい、ね、現職としてのセンター2年連続っていうのをね、
やっぱりね、攻めより守りっても大事だからね。
守り、
このやっぱね、
大変なんだ。
2回目の選挙っていうのが一番辛いっていうね。
辛いんですよ。
まあ、永田町で言いますもんね。はい、いや、今年は心してかからないと。
いやいや、まあ、でも、ね、横綱相撲をね、取りたいね。
そうですね。
今ね、新業ね、皆さんね、はい、体作りに入ってますから。
そうなんです。
すでにね、
すでに。
体作り
の。ノースリーブの衣装になってるので、ちょっと二の腕をちょっと頑張ってこう着ていて、引き締めてる。
ノースリーブです。
最中であります。
楽しみにしていただきたいですよね。
はい。今年も頑張りましょう。
はい、頑張りましょう。
ここで、ポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。
ラジオ局日本放送飯田浩司の OK 工事アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そしてコロナ禍の生活で影響を受けていることやワクチン接種についてのご意見など、メール、ツイッターでぜひお寄せください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK 工事アップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、7時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。改めましてお
はようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
では最初のニュース、7時台こちらです。まん延防止等重点措置1都3県で延長へ。新型コロナウイルスの感染防止対策として10の都道府県が対象となっているまん延防止等重点措置について、政府は首都圏1都3県の11日までの期限を延長する方針を固めました。8日にも正式に決定する見通しです。総理が7日水曜日に最終判断をして、8日木曜日の感染症対策本部会合で正式決定という流れになっております。
はい、やっぱりね、東京都がね、やっぱり感染拡大がね、はい、勢い増してますからね、まあこういった判断というのは適切であり、でなおかつですね、やっぱり経済圏としては一体化している人の流れ、はい、物の流れね、がね、行きが多い、やっぱり1都3県にですね一体化して取り組むっていうのは、これも正解。ただどうなんでしょうね、やっぱりね、ここで見ていかなきゃならないのは、その一方でこれまでと状況違うのは、やっぱりワクチン接種がね、特に高齢者に向けてどんどん進んできていますよと。でやっぱり、数字の上で見るとですね、高齢者の重症化が抑えられているという点で、ワクチンの効果、狙いというのが一定程度実現できてきているのかなと思いますよね。はい、ですから、こういったですね、まん延防止等重点措置であるとか、あるいは緊急事態宣言を発令するにあたっての基準、指標なんかもですね見ていくんだけども、どうも最近のね、報道ベースで見ていくと、はい、なんか感染者数の増減、まあ減はないんだけども、感染者数の推移だけを見てですね、なんかこの背中を押してるような感じがするんだけれども、ただ指標はそれ、ね、基準はそれだけじゃありませんよと。例えば、ベッドの占有率がどうなっているのか、病床の使用率がどうなっているのか、あるいは重症患者の数であるとか、そういったものもある。それを総合的に一体的に見ていかなきゃならない。で、何が言いたいのかっていうと、やっぱり感染者数は増えてるんだけれども、ただその重症者数っていうのは減ってきている。特に高齢者のですね、重症者っていうのは減ってきているし、東京都の場合は重症者向けベッドの占有率っていうのはまだまだ余裕があるんですよね。だからまあ、だからといって安心していい、手綱を緩めていいというわけじゃないけれども、やっぱりそういったものを一体的に総合的に判断していかないと、やっぱりこの緊急事態宣言になると、例えばアルコール類の、ね、提供の禁止であるとか、あるいは営業時間の短縮要請であるとか、そういったところで経済に対する影響があまりにも大きすぎるんですよ。でこれが長期間に及んでくると、やっぱり相当なダメージがこれ負うようになりますからね。やっぱりその辺のバランスを考えていかなきゃならないんだろうなと思いますね。
まあ本当ね、指標としてさまざまな数字が出てきてますけれども、今後はだからその新規の感染者の数というよりは重症者のベッド数であるとか、あるいは重症率であるとか、そういうところにだんだんとこの判断のベースもシフトしていくっていう形になるんですかね。
シフトしていくべきなんですよ。ただどうなんでしょうね、ね、都民からすると、あるいは、市民からするとですね、感染者数が増えたら大変だっていう、以前の状況と同じようなイメージ捉えてしまうから、その辺はね、政治の判断がきちんとしていくべきじゃないかなと思いますよね。
その辺、そのね、どこまで根拠がっていうところが、なんかこのところのそのね、3回目の緊急事態宣言とか、あるいはその解除に至るプロセスとかで、ちょっと不透明になってきてるのかなって。 ていうふうにね、何かこう世論の動きを見ながら判断してるんじゃないかというような、指摘もありますが、この辺はどうですか。
おっしゃる通りなんですよ、だから本来であるならばね、どうなったら、ステージ3ステージ4になったら、要するに緊急事態宣言等々の対応を取るというルールがあるんだから、そういったルールを守っていかないと解除するときもですね、やっぱりなんか世の中の空気だけで解除していくとか、
はい、
継続していくとかっていうところになると、もうノールール状態で、要するに、ね、やってることは不透明になっていくんじゃないかなと思いますけどね。
飲食店の方々、ね、ラジオ朝から仕込みでとか聞いてらっしゃる方非常に多くて、メールやツイッターもいただくんですが、やっぱそこのところのルールってものがぐずぐずになってきてると、もうじゃあどう準備していいか俺たち分かんねえよと、仕入れするっつったってそんな一日でできるもんじゃねえんだと、ものすごく憤ってますよね、これね。
でもう一つね、その憤りが向かってる先があって、それは何かというと、もうやってられないと、
はい、
うちは通常通りやるっていうことで、あの私も昨日ですね、ちょっと見てきた都内のあるところではですね、今日いつまで、はい、何時までやってるんですか、あ、今日11時半までやってます、明日はもう24時間やりますみたいなね、ところ出てきちゃってる。
でもそうで、そっちのその方が儲かったりするわけですよね。
そうなんです、満席ですよ、そういったお店。
あ、
ね、うんうんうん、そうすると、言われた通りですね、指示通り休んでいるお店にしてみたらですね、はい、なんか非常に強い不公平感っていうのを感じるわけですよ。しかもですよ、協力金来ないんだから。
あ、
まだ、
ね、実際の振り込み率っていうものが非常に低いということも言われてますよね。
だからその点考えてるとね、振り込み率というところについては東京都はもう公表してないでしょ、要するに自分たちの手打ちといったらいいのかな、
はい、
ミスをですね、オープンにしないためにですね、
はい、
そういったものを、公表してないっていうのも、これも問題だと思いますよね。
まずは新型コロナ対策についてでした。この時間取り上げるニュースはこちらです。令和2年7月豪雨から1年、熊本県の今。去年7月に発生した令和2年、7月豪雨から昨日で1年となりました。甚大な被害を受けた熊本県では昨日、人吉市、八代市、津奈木町で犠牲者追悼式を実施。熊本県内で亡くなった方は67人、行方不明の方が2人、現在もおよそ3700人が仮住まいを続けています。去年7月に発生しました令和2年7月豪雨では、およそ1ヶ月にわたって全国で集中豪雨が続きまして、多くの地域が被害を受けました。特に被害の大きかったのが熊本県、南部の球磨川が氾濫したとね、いうこと、記憶に新しいところではあります。この豪雨災害から1年という熊本県の模様ですね、この時間 RKK 熊本放送報道部の、徳本幸太郎記者に伺います。徳本さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
今
熊本天気いかがですか。
はい、今日はですね、あの小雨が降ったりやんだりで、まあ、空も明るかったので、この後晴れそうです。
ね、関東のあたりはまた豪雨災害ということで、まあ、あの熊本でも、まあ、その模様も報道されてますよね。
やっぱりあれを見るとですね、はい、どうしても去年の7月のことを思い出してしまいますよね。
そうですよね。この、まあ、被害ね、発災が土曜日だったということ、この熱海の土砂災害ですけど、去年のね、はい、災害直後から徳本さん、被災地、取材入られたと思いますが、この直後、住民の方々が、まあ、困っていることだったりとか、今必要なものってどういうものだと考えられますか。
やはりその一番はインフラ、ライフラインだと思うんですね。で、電話がちゃんと通じるのか、食事が、できるのか、それから次に大事なのがやはり、今後の見通しをある程度早く示してあげることじゃないかなと思いますけどね。
さあ、そして熊本、この南部は去年の災害から1年となりました。はい、ここまで、まあ、ずっと取材続けてらっしゃると思いますが、どういった思いがありますか。
はい、今振り返ってみますと、まあ、ここまでの被害になるとは、まあ、当時私も想像がつかなかったというのが率直な思いなんですね。あの日県内で、記録的短時間大雨情報が出まして、
はい、
私も午前3時ごろ会社に出社しまして、でその後球磨川を目指して八代市に向かったんですね。
はい、
で八代市は下流域になるんですけれども、まあ、下流域ですらも見たこともないような濁流でしたので、 上流はもっとこれ大変なことになってるだろうなとは思ったんですが、ここまでの被害になるとはさすがに考えが及ばなかったですね。
これだから自分の、ね、身の安全も図りつつ取材もしなければいけないし、そもそもこの道路も寸断されている中で、だからなかなか現場に入るのがあの当時も大変だったって徳本さんおっしゃってましたもんね。
あ、そうですね、あの行きたくても近づけないし、やはりそのずっと雨が続いていましたので、またどこかで土砂崩れが起きるかもしれないという思いもあったので、やはりこう車で、孤立した集落に向かうというのはもう不可能な状態でしたね。
そして昨日は人吉、八代、さらにつなぎ町で、追悼式が開かれたそうですが、はい、取材されましたか？
ですね、私はあの会社にいて、他の記者が原稿を上げてくるのをちょっとあのずっと待ってたような状況だったんですけども、
昨日どういった状況でしたか、昨日の。
昨日はですね、一番、あの亡くなった方多くいるあの人吉市ではですね、はい、午前10時から追悼式が行われまして、遺族の方々も参加しました。その中で代表の方が、命を守ることを第一に考えて行動していくことの大切さを、後世に伝えていきたいと、あの涙ながらにあの力強く話をされていました。合わせてあの川島育夫熊本県知事も参列しまして、はい、創造的復興と、被災者の心の復興に取り組むとあの決意を述べられていました。
その、復興の、ね、道筋というところで、特に氾濫してしまったこの熊川に関してはあのまず堤防を直すところから始めないといけないですよね。
そうですね。ですが 今とにかく一番早くやったことっていうのが、はい、あの川床の掘削なんですね。
あの
時土砂が一斉にこう川を流れたもんですから、
はい、
あの川床が随分高くなったので、93万立方メートルの土砂をですね、あの熊川とその支流の土砂を撤去、これが5月に完了しました。
なるほど。
でこの後はですね、堤防を高くしてももうちょっと対応できない可能性があるのでということで、式堤と呼ばれるですね、あの堤防をずっとこう 川から離して川幅を広げるような、広げてこう外側に新しい堤防を作るというような対策が今後取られる見通しですね。
はあ、なるほど。ある意味のこう遊水地的なところをもうちょっと広げて作ると、
そうですね、
何かあった時にはそこで対応ができて、町場までは入らないようにすると。
そうですね。
なるほど。しかしこの川の底の部分が高くなってしまって、そこをある意味現状復帰するまででもこの5月までかかったということなんですね。
そうなんです。なのでとにかくまず今緊急的にできる対応としてやっぱりその川床を下げるということしかできないので、これはこの今の梅雨の時期に対しての対策の一つということですね。
なるほど。道路鉄道あたりはいかがですか？
はい、道路に関してはあの熊川沿いには国道219号線という、大動脈が通ってるんですけども、
はい、
これがあの甚大な被害を受けまして、現在1年経ちまして応急的な復旧が進んでですね、地元の方々は通ることができるようになりましたけれども、まだ一般通行ができません。で熊川には10の橋がかかったあのいくつも橋があるんですけども、10の橋が流されてしまってですね、今4つ仮の橋が架けられました。であとはその JR について視察線というものがあるんですが、これは県の治水対策もあるのでまだどうなるか決まっていません。
なるほど、
はい、
さあスタジオには須田慎一郎さんもいらっしゃいます。
はい、須田慎一郎です。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
はい、この、ね、洪水に関して言うとですね、やっぱりあの川辺川ダムの存在というのが、
はい、
やっぱりあの当時もですね、1年前も、大きくクローズアップされたと思うんですが、
はい、
結果的に現知事はですね、
はい、
建設、穴開け方式といって従来のものではないけれども、
はい、
建設にスイッチを、ね、切り替えましたよね。
はい、
でただ過去を見ていくとね、
はい、
この地域っていうのは、熊本県全域かもしれませんが、
はい、
この川辺川ダムのですね、建設をめぐって大きな政治問題、選挙になるたびに争点になってきたわけなんですけれども、
はい、
これ有権者県民の方の受け止め方ってのはどうなんですか？やっぱりダム建設に対して、ね、支援支持してるんでしょうか？
これはですね、意見がやはり分かれていまして、上流域、上流域の人吉市の市民の方は、下流域の方を守るためには致し方の 方ないのではないかという意見が出ている一方で、やはりその球磨川の恵みを受けてですね、あの生業をやっている方々にからすると、やはりその川の、汚れだとかそういった部分の被害があるのではないかという意見が、まあ、真っ二つに分かれて、あの時と同じように分断してしまったという状況はあります。
結論はまだ出てないんですか、そうすると。
ですね、これ実は去年の11月にですね、はい、川島知事が県議会の方で球磨川の最大の支流川辺川に、まあ、流水型ダムの建設を国に要望すると発表しまして、この、ダム建設をもとにですね、治水対策が今検討がずっと進められている状態です。
なるほど。これ今須田さんから選挙のたびにっていう話がありましたが、これ総選挙近づいてますよね。やはりここ争点になりそうですか。
そうですね、一歩もうすでに川島知事はもう建設を要望するという発表を決めていますので、大きな争点にこれがなるのかどうかというのはですね、まあ、難しいところですよね。
まあ、それよりもね、やっぱ復興とかそっちの方がまだ道半ばと、その方が問題になってきますかね。
そうですね、はい。
今後に向けて何か当時の教訓を生かすというようなことっていうのは起こってきてますか。
はい、今熊本県はですね、特にソフト面をさらに強化しようとしていまして、はい、まあ、マイタイムラインの作成を各自治体、住民に呼びかけて取り組んでるんですね。これはいわゆる、まあ、自分の家族の避難行動計画を作ろうというもので、現時点ではやっぱりハードの対策が時間的に追いつかないので、はい、まずは、このマイタイムラインを作って、自分の命は自分でまずは守りましょうという取り組みを進めているという状況です。
なるほど。自分の周りでこれが起こったらこうしよう、避難しようとか、そういうことをこうあらかじめ決めておくということですね。
そうです、はい。
さあ最後に、徳本さん、全国の皆さんに伝えたいことをお願いします。
はい、雨というのは地震と違ってある程度予測ができるものですので、私も家をなくした人、家族をなくした人、多くの被災者の声を伺ってきましたけれども、皆さんおっしゃるのが、空振りでもいいからとにかく早く避難しようと、もう自分のところは大丈夫だと思わないことっていうのがもう一番聞かれた声ですので、まあ、こういった災害はいつ自分の身に降りかかるかわからないので、まあ、今のような言葉は私も頭の中に常に入れていきたいと思っております、はい。
徳本さん、朝早くからどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
RKK 熊本放送報道部、徳本幸太郎記者に豪雨災害から1年を迎えた熊本現地の様子を伝えていただきました。津波てんでんこという言葉がありましたが、まあ、この豪雨もそうですね、早く避難しなきゃということなんですね、はい。以上、おはようニュースネットワークでした。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。静岡県熱海市で発生した土石流、救助活動を継続。静岡県熱海市伊豆山地区で発生した土石流の被害を受けて、現地では警察や消防、自衛隊による救助活動が続いています。これまでに救出された人は23人、依然として安否のわからない人も多く、今日も引き続き救助活動が行われます。土曜日の午前10時半ごろに発生した土石流ですが、130棟の建物が被害を受け、これまでに3人の方が亡くなったことが確認されております。ということで、この伊豆山地区、まあ、熱海駅から北におよそ 1.5 キロほどの位置だということですが、現地の様子を伺っていこうと思います。静岡放送報道部の熊坂亮記者です。熊坂さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、熊坂さん、現地入られたのはこの発災のもう後に入られたという感じですか。
はい、発生当日の夕方に入りまして、今日も、現場に来ております。
今お天気いかがですか。
そうですね、発生以降ずっと雨が降ったり止んだりしていたんですけども、今日はなんとかもって曇り空が広がっていますが、雨は降っていません。
3日の夕方あたりから入られたということですが、そうするとまだ結構雨強かったり弱かったり繰り返している時期でしたよね。
そうですね、この雨がですね、この土砂ぬかるんでいるので、救助活動にもかなり影響が出ているように私は感じました。
この熱海という町、まあね、その地形というのはご存知の方多いと思いますが、山がちな地形、そうするとこの土砂災害というものは警戒はされていたんでしょうかね、もともと。
そうですね、私は熱海市の隣にある三島市出身で、熱海はゆかりのある町だったんですけども、改めて取材してみますと、地形は急斜面が多い土地で、やはり地形としても入り組んでいる場所多くあります。もしかしたらこのような土砂災害、いつ起こってもおかしくない状況だったかもしれません。
救助活動を取材されていると思いますけれども、はい、その地元の皆さん等とどんな声を聞きますか？
はい、土石流が流れ込んだ場所に偶然いた新聞配達の方にお話、昨日伺いました。急な出来事で本当にびっくりしたと。でも発生当時ゆっくり土砂が流れ込んでいたので、はい、そこまで大丈夫かなっていう印象があったみたいですけども、その後テレビや新聞で改めて被害の光景を目にした時に胸が苦しくなったと話されていました。
この確かこの日っていうのは夜中から朝方にかけてずっと激しい雨が降っていたと記憶をしてるんですけれども、
はい、
何かどうですかね、ピークは過ぎた後にこの土石流が起きたというような報道もありましたけれども、その現地実感としていかがですか？
そうですね、発生当時午前中は静岡市にある安倍川というところで、はい、私は取材してました。その時も静岡市内、県内なんですけども、雨が降ったり止んだりした状況でした。で、皆さんきっと見たことのある土石流がいきなり流れ込んだツイッターの映像などあると思いますけども、その時は比較的雨は止んでいる様子でしたので、やはりいつこう起こるかわからなかった状況だったと私は思います。
スタジオにはジャーナリスト須田慎一郎さんもいらっしゃいます。
はい、須田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、こ最近のね、静岡県というと、この梅雨前線等の影響を受けて、はい、かなり線状降水帯発生してたように思えるんですけれども、
はい、
で、これ土石流発生で、こういった事故が起こったわけなんですけどね、
はい、
今後のことを考えるとまだまだこういった、豪雨の心配ってあるんですけれども、それに対する備えであるとか対応っていうのは今どういう現状になってるんでしょうか？
そうですね、皆さんこの土石流によって意識は変わったと思うんですけども、なかなか私は現状そばで見てみますと、まだこの状況が復旧できない状況が辛い状況でありますので、きっとおそらくまだそこまで目を向けられていない状況なのかなと思います。
避難所等々も取材されていると思いますが、今必要なものというとどういったものがありますか？
そうですね、実際私は避難所よりも現場の方にいる時間が長くてですね、皆さんの声なかなか聞く機会はないと思うんですけども、比較的皆さん避難されたりとかしているので、まだその生活面であったりとか日常に戻るにはまだ時間がかかるように思います。
これ報道ではその住民基本台帳で照らし合わせて、安否のわからない、連絡の取れない方を一件件、確認をしながら作業しているというようなことも聞きますが、どうですか、やっぱりその辺、そのあたりの地域っていうのはお一人暮らしのお年寄りだとかっていうのが多いような地域なんでしょうか？
はい、私は今朝改めて現場の近くに入りました、
はい、
そこで目にするのはやはり高齢の方であったりとか、やはり住宅地結構入り組んでいる場所になります、
はい、
ですのでやはりそういった意味でもやはり一応今行方不明者という形で人数は上がっていると思うんですけども、その把握というのは難しいかなと、この状況を目にする限りはあるなと思います。
そうすると、でしかもまだ雨も降り続くという中、今日のこの活動というのはどうですか、もうすでに始まっているというところですか、救助活動は？
はい、6時から警察の方など、活動が始まっています。私の目の前でも、20人近くの方が救助作業に励んでおります。
今日は曇りだということですが、また明日以降梅雨前線が南に下がってくるというような予報も出てます。この雨の様子と見ながら作業という形になりますかね？
そうですね、やっぱり雨がやはり救助活動に影響が出ているように感じます。やはり町に流れ込んだこの土砂というものがかなりぬかるんでいるので、で警察の方などかなり足首のあたりとか、腰まで使ってその中で作業されているので、雨というものは大きな影響を及ぼしているのかなと感じました。
なるほど。そうすると、取材をするにしても、そういうところをこう安全確保しながらっていう形になりますね。
そうですね、皆さん本当に警戒して作業中に緊急のアラームといいますか、
はい、
土砂災害が 険が発生する恐れがあるというときには、時折昨日も3回ほど鳴る機会がありました。そのメールが鳴りますと、皆さん一斉に安全な場所に確保するなど、無理のない範囲で作業を行っていることが分かります。
なるほど、分かりました。熊坂さん、ご自身も気をつけて取材続けてくださいね。
はい、ありがとうございます。
すいません、忙しいところどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
静岡放送報道部、熊坂亮記者に伺いました。作業中にもエリアメールが来て、でもう退避だっていうことになると、まあ、これを繰り返さざるを得ないってことですよね。現地の様子を伺いました。静岡県熱海市、現在も土砂災害警戒情報が出されております。レベル5緊急安全確保も、熱海市には出されているということです。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。東京都議会議員選挙、自民党と公明党で過半数に届かず。任期満了に伴う東京都議会議員選挙が昨日投開票されました。都民ファーストの会は第1党を維持できず、14議席減らして31議席、一方自民党は8議席増えて33議席で第1党となりました。しかし候補者全員23人が当選した公明党と合わせても56議席で、自公で過半数の64議席には届きませんでした。まあ、秋までにね、衆院選が予定されているということで、その前哨戦だということでも注目されました。さあ、須田さん、どうご覧になりましたか。
良くも悪くもと言ったらいいですかね。表に出てこなかったけれども、小池劇場は継続中だと私のように思いましたよね。やっぱりこの選挙戦、まあ、公示日以降ですけれども、
はい、
告示日以降ですけれども、やっぱり選挙戦突入してからもですね、小池さん入院中だった、過労で入院中だったんだけども、まあ、それでもですね、小池さんを軸に、
はい、
小池知事をですね軸に、まあ、選挙戦を展開されていったなと。ですから自民党どうでしょうね、まあ、自民党公明党ともにですね、
はい、
小池知事にしてやられたと。とは言ってもね、公明党は悲願である、立候補者23人全員当選というね、はい、これの記録は途絶えることなくですね、
はい、
今回も達成できたということで、公明党としてはよくやった選挙戦ということになるんでしょうね。だからそういう点で言うと、自民党が、本来ですね、取りたかった議席が取れなかったっていうね、はい、特にですね見てみると、例えば、立川、から東と言ったりですかね、
はい、
ここら辺っていうのも保守って言ったりですか、自民党の完全な地盤なんですよ。でおそらくそこで相当、取ってくる取るっていうね、はい、想定をしたんだけども、かなり取りこぼし出てきてるんですね。だからそこで取り切れてないっていうところがやっぱり自民党のですね、自分たちの地盤で組織がきちんと固まられたのかどうなのかっていうところが一つ大きなポイントとしてあるんじゃないかなと思いますね。
まあその辺のね、こう要因としてこういろんなことが言われてます。まあオリンピックに対しての政府であるとか、あるいはその経済対策であるとか、ワクチンの接種の進み具合だとかっていうのが指摘されてますが、どういったところがありますかね。
やっぱりオリンピックっていうのはですね、やっぱり大きな影響を与えたんだろうなと。まあ対立軸という点で言うとね、
はい、
どうなんでしょうね、やっぱりオリンピックを、ね、開催を見送るべきじゃないのか、延期すべきじゃないのかという主張するグループと政党とですね、
はい、
まあ、それ、まあ、予定通りにというね、
うん、
まあ、主張する政党に分かれた、
はい、
でこれよく考えてみるとどうなんでしょうね。私ね、考えるに、やっぱり今回の都議会議員選挙、議員のですね、任期が4年なんですから、
うん、
4年間、これからの4年間を考えて、本来だったら投票すべきなんでしょうけども、
はい、
すぐその目の前にある、そのテーマと言ってるんですか、そのテーマといってもですね、
はい、
これ都議会議員がですね、都議会が開かれるのが7月23日なんですよ。
うん、オリンピックの開会日だ。
開会日、
はい、
だからここでどう投票してもですね、そのオリンピックの開幕をするのかどうなのかというところにほとんど影響ないんですね。だからそのことを知ってたのかなっていうのが一つの疑問だし、でもう一点はですね、
はい、
とは言ってもですね、やっぱりこれ秋のですね、総選、まあ秋って決めつける必要もないんだけれども、年内に行われるであろう、総選挙にですね、
はい、
大きな影響ね、だから与党にとって考えてみなきゃならないのは、やっぱりですね、今の有権者っていうのは目の前にある問題、これに対して一番興味関心を持ってるんだって、それ以降のね、
はい、
話をいくらしてみたところで響きませんよと。 だからポピュリズムの権限みたいなのもあるんだけれども、うん、はい、だからその点をですね、どう意識するのか、だからそういった点で言うとね、うん、政権交代が、まあ、起こるという可能性は限りなくゼロに近いわけなんだけれども、うん、そうすると野党にとってみるとね、はい、もう言いたい放題、ね、どうせ実現したくていいんだから、
はい、
例えば消費税ゼロで、まあ、減税であるとかゼロだとかって、これね、本来やろうとしたならば相当ハードル高いはずなのに、だから与党としてはそれをじゃあ公約で掲げたときにどう実現したらいいのかっていうことを考えると、その経験にね、はい、公約に掲げられないねということで躊躇するわけですよね、
はい、
野党はその躊躇がない分だけ相当有利になってくるのかなと思いますけどね、
まあ、オリンピックの、ね、話一つとっても、まあ、自民公明は争点化しないということで公約数にも載せなかった、まあ、それは、ね、いやこの結果で何か影響が出るようなことはプロセス的にも無理だろうと、はい、いうことだったわけですよね、まあ、その辺が、まあ、浸透どこまでしたのかっていうような、まあ、本来はそこから解き起こして議論をして、だったらもっと先の話をしようよっていうふうに議論をしていくべきだったんだろうなというところですね。
まさに飯田さん今言われたようにね、争点化を避けた、はい、というところで言うと逃げたというふうに受け止めてしまうわけですよ、
はい、
だからそこはね、きちんと議論していくべきだし、だからその前段としてね、静岡県知事選挙、
はい、
現職の川勝知事が圧勝しましたよね、
うん、
であれを見てもですね、やっぱりそのリニアをね、はい、建設するのかどうなのか、要するに、そのね、水源の問題をどうするのかっていうところをワンイッシューで川勝知事は訴えたんですよ、
はい、
でそれに対してそこが争点化してくると、これは結構有権者の反発を受けるということで、対立候補はそれを避けたんですね、はい、自民党の候補は、だから結果的に逃げたというふうに、だから最近の傾向からすると、その一つポイント絞ってね、その有権者の心に一番響くテーマというところを選んで、展開するっていうのはやっぱり勝利の一因になってくるのかなと思いますけどね。
そうすると、まあ、その先の、ね、衆院選がどうなるというところですが、まあ、オリンピックが終わった後、ね、まあ、となると、まあ、何を争点に取るのかというのはなかなか難しくなってきますもんね。
そうですね、だからそうなってくるともう、ね、新型コロナウイルス対策というところで、
ワクチンと経済、
そう、ワクチンと経済で、特に、ワクチンがじゃあ、行き渡っているのか、じゃあ、経済立ち直ってるのかというところになってくると思いますけどね。
それから東京新聞は一面の見出しのところで、立民と共産党の共闘が成功したんだということも大きく出しておりますが、この辺の野党の選挙戦術ってどうだった
んですか。いや、もうそれはね、立民と共産党は、まあ、ガブリオスと言ったのかな、まあ、完全に連携を組んで、
はい、
まあ、今回やりましたというところなんですけども、そもそもですね、それほど、東京都内って、連合の力が、まあ、その立民と、共産党の共闘という点では連合がですね、いい顔しないんですよ。立憲民主党のですね、支援団体の一番大きな、ね、はい、支援団体ですけれども、で、まあ、その辺についてはですね、見て見ぬふりをしたんだろうなと。で、そういった点で言うと、これは国政とは違うというね、
はい、
スタンスなんだろうと。だからこれはそのまま野党共闘が国政へシフトするかどうかっていうのはちょっと別問題じゃないかなと思いますけどね。
まあ、このね、都議選の場合は一つの選挙区に、まあ、複数人の当選者がいる形なので、はい、まあ、ある意味住み分けはしやすいといえばしやすいわけですか。
だからその、ね、お互いに支援しやすいという状況になってるんだろうなと思いますけどね。
で、まあ、これね、自民党は本当最初の調査とかの数字を見ると、まあ、50ぐらいいくんじゃないかみたいな話もあったのが33にとどまった、まあ、衝撃的な結果だというような向きもありますが、まあ、今後のこの総選挙に向けてっていうのも戦略の練り直しは必要ですか。
そうですね、ですから先ほど申し上げたようにですね、やっぱり、都合の悪いことであってもね、争点化を避けるというところがですね、やっぱり有権者に忌避されたするならば、やっぱり野党の方はそのあたり一番嫌なテーマを仕掛けてきますからね。でそのあたりどう対応向き合っていくのかっていうのが 一つポイントなのかなと思いますけどね。で加えてですね、
はい、
じゃあ今度都議会どうなるのか、これね、どこも過半数持ってないという状況 で、
そうです、ね、
立ち往生になりますけれども、うん、とはいってもですね、都民ファースト、ね、その事実のオーナーである小池さんは、これまでもこれだけね、政府の、自民党とですね、
はい、
連携を深めてきている以上ですね、
うん、
まあ、その辺はどうなんですよ、自公と都民ファーストで何らかの連携というのは進んでいくのかなと私は思いますけどね。
そうすると、まあ、三派与党になるかどうかはさておき、まあ、条例案によって是々非々でやっていくみたいな感じになるんですかね。
そうですね、だから公明党がその接着剤になる、つまり、今回ですね、やっぱり公明党23議席取れるかどうかっていうのは非常に微妙なところだったじゃないですか。
そうですね、
これ悲願なんですよ。
激戦が4箇所か5箇所ぐらいあったという話ですよ ね、 ね、
だから小池さんが選挙応援に回らなかったっていうことは、逆に言えば公明党支援でもあるんですよ、都民ファの応援に入んなかったっていうのは。
なるほど、ええ、その候補に票があまりいかずに、
ええ、
なるほど、団子状態のまま最後までもつれ込んだ、
はい、
いいポジション取りをしたということも、
ええ、
なるほど、ええ、都議選についての総括でありました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。コメンテーターのラインナップ、放送した内容の書き起こし、インスタグラムや飯田浩司アナウンサーのポッドキャストなど、詳しくは番組ホームページでチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてください。